こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。アメリカ編の後編の話をしたいと思います。
はい、待ってました。
ありがとうございます。3月後半にですね、アメリカに約十何日間はい、行ってまして、
うん、
ちゃんと覚えてないもんで、前半 WBC を見てきまして、ベネズエラの優勝、はい、を現地で、大盛り上がりのローンデポパークを後にして、その後ニューヨークに行ったんですよ。
ああ、そうですよね。
はい、そっからのお話をちょっとさせていただきたいなと思ってます。
はい。
はい。ニューヨークに行った目的は、もう主にバスケですね。はい。NBA の、ニューヨークといったらニューヨークニックスという。
そうですね。
はい、もう超有名なチームがあるんですけど、ちょっとそっちの試合のタイミングが、そっちの試合会場のタイミングが合わなくて、ブルックリンネッツという、ニューヨークからちょっとで、本当にちょっとだけ南に行ったところのブルックリンにも、本拠地にしているチームがあるんですよ。そのブルックリンネッツのホームゲームを2試合。
おぉ、2試合。
見てきました。いい席で。
それもまたいい席で。もう全部いい席で行きますね。
全部いい席です。はい。とにかくいい席にこだわって、遠くから米粒なんて見ないです。はい。で、今回の、ヒデだけにも軽く行く前にちょっと伝えてたんですけど、目標の一つが、NBA 選手からのサインが欲しい。
はい。
それをちょっと、相棒のケンちゃんと、はい、その2試合でちょっともらいに行くぞと、意気込んで行ってまいりました。
なんか、あれですよね。ちょっと選手がこう入ってくる席の脇ら辺の席を狙って取ってましたよね。
おっしゃる通りです。はい。ここの道を通るから、ここの席にしようっていう選び方を。はい。
だ最初のレイカーズ・ブルズ戦はもう本当、とにかくいい席を狙い。
そうです。とにかく河村、八村をいい席で、日本人の中で、全日本人の中で一番いい席で見るという。目標で決めてて、あ、ちょっとそこ一瞬ヨタ話していいですか？僕その時の河村とか八村の動画撮ってて、X に上げたんですよね。そしたらちょっとちょいバズりした話。
ああ、しましたね、前回。
しましたよね、そう。で、ちょいバズりしてて、でも僕全くその後一月過ぎて気づいてなかったんですけど、NBA ジャパンから連絡来てて、
はい。
はい。その動画使っていいですかっていう連絡が来てて。
そうなんだ。
うん。僕完全に見てなくて。昨日気づいたんですよ。
あー。もっと早く返信してれば。
惜しいことしたなぁ。NBA ジャパンもこの視点での河村いい動画だねと。
うん。
はい。いうことで使わせてほしい。星川さんだっていうのがわかるようにちゃんと投稿しますみたいな言ってくれてて。
あー。
ミスった。いや、いいんです。そこはちょっとまあまあ、ちょっと話がそれましたが、まあまあ、そのぐらい議席で見させていただいていて。
今度のやつは？
はい。サインをもらえる席。選手たちの入隊場のところで、
うん、
はい、もらえる席だったんですが、最初の、1試合目のところが、オクラホマシティ、OKC っていうチームと、ブルックリンネッツの試合だったんですね。
うんうんうん。
で、この時 OKC の方がすごく今強いチームなので、
はい、
もうそこの選手のサインを欲しがる人たちがすごく多かったんですよ。
ああ、アウェーなのに。
そうなんです。そう、まさにで、今回2試合ブルックリンの試合見に行ったんですけど、相手の方がファン多いんですよ。
そうなんだ。オクラホマシティって近いの？
遠い遠い。もうオクラホマシティは今もうめちゃめちゃ強いから、ただ人気っていう。スターも多くて。
はいはい。SGA。
そうそう、さすが、そう、SGA、まさに。なので、いや、それを差し置いても、ブルックリンがちょっとどうしてもスターがいなさすぎる。
あ、そうなんだ。
そっちもあって。はい。なので、もうほぼ、OKC の色、青。はい、ユニフォームばっかの人が多くて。かわいそうだよね。
かわいそうですね。
マジでかわいそう。ホームなのに、ホームの選手がフリースローするときブーイングされてんだよ。
マジか。
こんなことあると思って。逆に貴重だなと思って。
ねえ。
なかなかない光景でしたね。で、まあそこ見ていて、その SGA のサインを欲しがる子供たち、大人たちがもう本当に多くて、警備員たちがもう本当に怒って、もうブチ切れてるのよ、警備員が。 もう下がれと、お前ら来んなみたいな。で、俺らもういい席にいるんだけど、もう2歩ぐらいやっぱ入らなきゃ、ちょっと届かない位置だったんですよ。
うん。
なので、そこまでちょっと行けなくて、まあ結果、サインを初日もらえませんでした。
あ、そうなんだ。
うん。ちょっとどうにかこうにかして。でも一回チャンスあったのが、逆に、ブルックリンの選手が暇すぎて、スカスカなんですよ。なので、ブルックリンの方がサインチャンスあったんですね。
え、星川さんたちも、その、OKC の方に行ってたってことですか？
あ、そうです。
あ、なるほど。
はい、僕たちもアウェー側に座ってたんですよ。
そういうこと。もう最初からそっち狙いだったんだ。
そうです。最初から OKC、SGA 狙いで、僕もケンちゃんも SGA のユニフォーム着て、OKC、OKC ってやって
た。その試合自体もそっちを応援してたのね。
そうです。はい。最低な動きをしておりまして。はい。いや、もうでも本当、空気が完全に、OKC 推しだったんですよね。うん。で、試合も何点差だ？ 40、50点差ついて OKC 勝って。
ああ。
もう全然話にならなかったです。強すぎて、もうレベル差がありすぎて。
うん。
なんか途中もう全然知らん選手同士の戦いになってて。
ああ、もう主力下げて。
主力下げて、これガベージタイムって言うんですけど、もうゴミの時間ですよ、ね。
うん。
完全に。あ、なんかすごい、こっちも、アメリカ旅行最終近いから、もう体力もなくてさ、
うん、
なんだこの試合っつって。サインもらえねえし、体調も悪いし、みたいな感じで、はぁ、みたいな、なってて、すごく残念だったんですよ。まあ、初日はそんな感じです。はい。大事なのが二日目なんです。
お。
はい。こっからです。
こっから。
二日目が、ニューヨーク対決。ブルックリンネッツ対ニューヨークニックス。
おー、いいですね。
はい。で、会場はブルックリン。
うんうんうん。
応援はほぼニックスと。
まあ、そうですね。こっちも。
さっき、こっちも、こっちも。でも、やっぱり、2回やっぱり行くことがすごく大事で、1回目に行ったので、この辺選手通りやすいぞっていうのと、この辺、セキュリティ甘いぞが分かったんですよ。
初日で見てるから。
初日見てるから、うん。初日見てるから。ここ甘いぞっていうのが分かったので、選手が通る、ところの、なんかこう、なんて言うんでしょう、こう、ゲートっていうのがあるんですよね。で、ゲートの、こう、すぐサインがもらえそうな横のところっていうのは、やっぱ人がいるし、セキュリティも多いんですよ。
うん。
でも、ゲートの縦の上の方だと、人がそんなにいない。し、セキュリティもいないっていうのが分かったので、
はい。
ケンちゃんとそこにバーって走っていって、ニックスの選手たちが通ってる時に、まあ、その選手を大きい声で叫びながら、ケンちゃんは T シャツを垂らし、僕は、ニューヨークニックスのコラボスニーカーを持ってたので、それを垂らし、はい、おい、こっちだってやってたら、ミケル・ブリッジっていう選手が、はい、私たちの T シャツにサラサラっと。
おー、もらえたんすね。
はい、私のスニーカーにもサラサラっ
と。お
ー、書いてくださいました。
いやー、すごい。ちゃんと狙い通り。
ありがとうございます。素晴らしい。
初日の教訓を生かしての。
めちゃめちゃ生かしました。
さすがですね。
はい。ほんと二日行ってよかった。もうね、体調すっごい治ったね。病は気からって、ほんとこのことだなと。
あ、ちょっと体調崩してたんですね、やっぱ。
めっちゃ崩してた。うん。うん、すんごいしんどかったんだけど、もうめっちゃ元気になって。もう余裕だったね。スニーカー、ひだだけにもちょっと見せましたが、ね、シャシャッとこう書かれたやつなんですけど、もう過保ですよね。もういい靴なんですけど、履けないっすよ。
もう飾って。
飾りました。
いやー、いいですね。
で、そこで終わりじゃなく、
お、
さっきお話しした通り、ブルックリンスカスカなんですよね。なので、ブルックリンスカスカだったので、僕ら試合前に、ブルックリンネッツの、なんかゴムボールと、
うん、
ケンちゃんは、飲み物にこう、なんでしょう、水滴がつかないようにする、スリーブっていうんですかね、なんか、それを買ったんですよ、お互い。で、僕がその二つを持って、ブルックリンの方にバーって走っていって、うわーってやってたら、新人の選手がサインしてくれました。
なるほど。
はい。
ちょっと安いもんでも買ってったらもらえるぞと。
いや、ほんとそうです。余裕でもらいました。本当にファンがいなかったんですよ。悲しいかな。で、なんか家族でブルックリンネッツファンの子たちがいて、
うん、
お父さんお母さんとお姉ちゃんと弟みたいながいて、でもなんかちょっともじもじしてるんですよ。でもさっき言ったその出口の場所の横とかに誰もいないんですよ。だから、もじもじする必要ないんすよ。
行きゃいいんだと。
行きゃもう絶対もらえるからって言って。
うんうん、
そう。なので、もう、ついてこいっつって、俺がその娘と男の子に、そう、カモンカモンっつって、ついてってで。正直、子供を前にすれば、俺ももらえるんじゃないかと思って。
出た。子供使う作戦ね。
そうそうそう。カモンカモンカモンって言って、子供二人が前に行って、で、その二人ももらうし、俺ももらえるし。
ウィンウィンでね。
ウィンウィンで、よかったね、みたいな感じになって、お母さんがわーとか言って喜んでて、そう。っていうのもあって、はい。まあ、今回の目的としては、NBA 選手からサインをもらうっていうのを無事実現することができました。
両チームからもらうと。
はい。両チームからもらいました。
いや、いいですね。
ケンちゃんは T シャツを額に飾っているそうです
。京都に来た時に買った、あれですよね。古着屋で買ったニックスの。
そうなの。そこがさ、繋がってんのすごくない？
いいっすよね。
京都に、去年か。ひでたけとケンちゃんと一緒にアメリカに行って、
うん、
で、ドジャースで、もらった写真を、ちゃんと京都のバーに飾ろうと。いうので、京都旅行をしました。で、京都旅行した時に、ひでたけがここのランニングのお店いいですよって教えてくれたところの古着屋さんか、隣にある。
そうですね、隣にある。
隣にある古着屋さんで、ニューヨークニックスとキスの T シャツをケンちゃんが見つけ、それを買った。そこで買ったものに今回サインもらった。
いいですね、京都から持ってって繋いで。
繋がったよね。ドラマだよね。
で、今、額に入れて飾ってるんですね。
額に入れて。いやー、めっちゃ喜んでたよ。
いやー、そりゃそうでしょう。
すごい。めちゃめちゃテンション上がりました。やっぱり、選手からいただくというのは。
うん。
うん。もう、大好き、ニューヨークニックス。
そうなるわ。そうっすよね。
そうなるよね。
すごいな。
うん。もう本当に、ブリジズっていう選手なんですけど、次ニューヨーク行くときは、絶対それを、はい、ユニフォームを買って、その選手の応援をしようと思います。そうなるよね。
なるよね。いいなぁ。やっぱ NBA ってなんかちょっとそういうのもらえそうな感じあるからいいですよね。やっぱ、ね、メジャーリーグとかだとさすがにちょっと。
メジャーリーグ全然ないよね。
無理ですよね、なんかね。
無理だね。マジで無理だなって思った、あれは。
ほんと、ごくたまにね、その大谷とかがさ、こう、ボール投げたりとか、最近もなんかそれでちょっと炎上してたりしたけど、なんかサインとかじゃないもんな。キャッチボールしてたボールを投げるとか、そんな感じですもんね。
はいはいはい。でも、母数がさ、だって、何万人入んの？あのスタジアムって。っていうレベルじゃん。
ね。うん。
うん。あそこのとこで投げる1個のボールってもう、無理ゲーすぎて。
うん。
うん、NBA はまだ距離というか、うん、規模感も違う。
ね。
かな。
うん。
うん。チャンスがあるんでしょうね。
ありますよね、なんかね。
うん。いやー、楽しかったですね。
いやー、夢があるな、いいな。
夢がある。うん。私もそのニックスの選手にサインもらったとき、結構そのブリジズっていう選手バーってサインしてくれててみんなに。
うん。
俺の後ろにいた小太りの子供が、俺も前に行きたい。あなたのペンを貸してくれませんかって言ってて。もちろんだ来いっつって俺も。
子供を先導しがちな。
そうそうそう。お前も前に来いっつって。二人でハイタッチした。二人でもらったから。俺はスニーカーにもらって。
そうね、もらった後だからもう寛容ですよね。
そうそう。もらったからもう二人とももう、やったねっつって、あっつって。すっごい喜んで。
うん、
気持ちは子供ですよね、こっちも。完全に。
いやー、いいですね。
いや、よかったです。
試合はどうだったんですか？ん？あ、ごめんなさい。
試合はね、もうめちゃめちゃ接戦で。
そうなんだ。
はい。あの、OKC が強すぎるんですよ。
ああ。
うん。で、全然、ネッツとニックスはもうトントンぐらいで頑張ってて。はい。で、弱くはないんですけどね。うん。で、今回、あの、2回目だったん、2回行ったって言ったじゃないですか。2回行って良かったもう1個のやつがあって、
うん、
あの、初日にいた目の前のセキュリティと結構喋ってたんですよ、僕ら。大した話じゃないですけど。どこから来たんだ、みたいな。
うん、
そう。で、日本人2人で、こう、ちょこんと座って、ニコニコしてるから、あっちのおじさんも覚えててくれて、
うん、
もう一回行った時にもう、おお、お前らここ座ってたよなって言ってくれて、
お
そうそう、みたいな。で、握手して。うん。だから、なんか、ちょっと寛容なの。
ああ、そうなんだ。
そう。
ちょっと前行ってもいいみたいな。
うん。ちょっと、あ、お前らまたサイン欲しいんだろ、みたいな。
あ、はいはいはい。初日もらえてなかったもんな、みたいなね。
そう。これ、あ、これが、コミュニケーションかと思って。コミュニケーションであり、コネクションかと思って。
なるほど。
うん。やっぱちょいちょいなんかその、セキュリティはもういつも一緒なんだろうね。そのセキュリティの人と仲のいいおじさんとか子供って結構いて。
ああ。
なんか握手して。
はいはい。
で、前いいみたいな。スルスルって言ってるやつとかいんのよ、ちょいちょい。
なるほどね。
うん。これ大事だぞと思って。
すごい、確かに。ちょっとアメリカっぽいですね。アメリカっぽいというか、日本にはないですよね。
ない文化だね。うん。毎回きっと変わるだろうけど、なんかその持ち場っていうのが、その人にとっての一つのアイデンティティなのかなと思って。
うん。
うん。
あとだって日本でもし同じ人だとしてもさ、なんでしょう。寛容には多分ならないですよね。
あ、ならないね。あ、どう思うぐらいな感じで、でもダメですっていうさ。
そうそうそうそう。そこはちょっと線を引くみたいな。
引く引く、絶対引く。うん。
あるけど。
いや、明らかに、1回目の時と比べて2回目のあのお兄さんたちの目つきが柔らかかったの、俺らに。
いいね。
うん、なんかそこの学びめっちゃでかかった気がする。
ええー。
うん。
2日、近い席で撮れと。
近い席。
うん。
うんいやこれはいい投資だなと思った。本当に。でも考え方はそうじゃない？
そうですね。ほんでまあ、まあ確かに、それは、そうなりそうっていう気もする。そう言われてみればね。うん。
うん。いや、まさにでしたよ。そう。
いや、でもね、そんなでいい席に2試合連続で取れないですよ。
いや、ブルックリンね、ちょっと人気があんまりなかったから、取りやすかったっていうのももちろん。うん。いや、あったけど、やっぱこのサインもそうだし、近くで見るっていうのは、ちょっと変えがたい経験なので、
うん。
うん。おすすめしたいね、これは。よろしければ、皆さんもし NBA 行くときには、前の方の席を、はい。せっかくですので。
もう、押しまずね。
うん、押しまず。ほんとよ。押しまず。行っていただきたいなと、思ったというお話でございました。はい。私のアメリカ編以上でございます。
あ、以上ですか。もうニューヨークなんかバスケ以外は特にないんですか。
え、ないよ。
ない
ニューヨークのあの何ね ネオン街、
うん、
見たりとかしたけど、もうずっと体調悪くて。
そっか。うん、バスケに全振りだ。
全振りだった。
うん、
もう全振り。あーでもまあまあ、うん、ステーキ食ったとかかな。
セントラルパークも行かず。
あ、セントラルパーク俺行ったわ。
あ、本当？
ちょっとだけうん、散歩した。
散歩した。ちょっとね、セントラルパーク、ニューヨーク行ったらセントラルパーク走ってみたいなっていう気持ちはあるんですけどね。
それは思うよね。
やっぱ、ランナーとして。
あの、ニューヨークマラソンでのスタート地点か。
うんうんうん。
か、ゴール地点か。あ、ごめん、ゴール地点だ。
ゴール地点か。うん、うん。
そう。だからその近くとかも結構ランニングのお店も結構あって。
ああ。
走ってる人もいて。うん。
ね、言ったら日本で言うと、皇居みたいなもんですよね、きっとね。うん、
いや、まさにまさに。うん。だからそこはちょっと寒かったけど、走ってる方もいて、馬車通ってたりとか。
うん。馬車？
馬車、馬車、馬にこうやって。
へぇ。
なんか観光でしょうね、完全に。はい、観光。
人力車的な感じね。
そうそう、浅草の人力車的なやつで、外国人が乗るんだろうね。
うん。
いや、でも、あの、ニューヨークの街並みはすごく良かったから、いや、もう、秀武さん、ニューヨークマラソン。来年ぜひ。
来年は早いな。
いや、あの、2月に応募しないとダメなんですよ。
うん。
2月に、今2月に応募して、今年の11月です。
うん。 9ヶ月前ぐらいに。
そうそうそう。だから来年の2月に応募して、来年の11月。
じゃあ応募して受かったら、会社辞めよう。
あ、そうそう。それがいい。はい。ニューヨークマラソンあるんで、つって。そう。でもそうだね、ニューヨークマラソンのここは良かったなっていうのぐらいかな。ブルックリンの橋ちょっと見たりとか。うん。ずっと体調悪かった。
まあバスケが良かったと。
バスケが良かったです。本当に。最高でした。はい。それだけでももう十分かなと思いましたよ。
本当ですよ、もう。
はい。いい旅でした。
いやー、いいなー。
はい。ぜひまた行きましょう、一緒に。
そうっすね。行きたいっすね。
本当に行こう。
ね。
私からの一本目はこんな話でございました。
はい。僕もね、ちょっと旅行の話なんですけど。
いいですね、聞かせて。
ちょっとまだ行ってないんですよ、実は。来週から行くんですが。
あ、来週か。
はい。ハワイに行ってこようと思ってまして。もともと、もともとというか、まあ、両親と海外旅行行きたいよねっていう話を嫁としていて、で、まあ、みんな一緒にはさすがにちょっと行けないんで、お互いの両親をそれぞれ連れて、まあ、今年は、奥さんの両親と。
うん。
で、来年は僕の両親と行こう。っていう感じで、
うんうん
うん、で、じゃあ今年はまあ、ハワイに行こうかっていう感じで。なんで、嫁の両親と4人で行く予定だったんですが、
うん、
まあ、ちょっといろいろ事情があって、
ほう、
まあ、向こうの両親がちょっと来れなくなってしまって、うん。まあ、ちょっとそれはしょうがない理由だったんで、あれなんですけど、うん、まあ、それはちょっとまたリスケしていこうかっていう話をしてて、まあ、ただ、うん。まあ、二人で行ってくることになりまして。
とてもいいと思います。
まあ、二人でもね、全然楽しいんで。いやー、それの準備を今してるんですが、ちょっとその準備の話をしようかなと。
はい。
はい。一個はね、ソニー銀行を開設しまして、ドルをどう支払おうかなと思ってて、なんか最近クレジットカード払いの、その、為替レートと手数料が上がってんの知ってます？
知らない。
クレジットカードで支払うと、まずそもそも為替レートが普通のレートよりちょっと高いんですよ。
ただでさえあれなのに。
そう、160円とか言ってる中、
うん、
ちょい高いんですよ、1% とか。ほんで、さらにそこに 3.5% とか、まあ、ちょっとクレジットカード会社によるんですけど、手数料が乗っかるんですね。
ほうほうほう。
多分普通に払うと 4% ぐらいの手数料が乗っかってるんですよ。
俺アメリカ行ってる時絶対そうじゃん。
そう、まあ、会社、クレジットカード会社によりますけど、うん、僕が持ってるやつとか多分それぐらいかかるんで、4% ってまあまあでかいし、まあ、ポイントとかつくからね、実際には 1% とかポイントついたとしても、まあ 3% ぐらいはやっぱやられてるんですよね。
でかいな。
うん。で、ちょっとそれどうにかしたいなと思って、っていうのもあるし、今年ちょっと僕、なんか積み立ててた投資みたいなのを1個解約したんで、で、ドル建てのやつだからドルを持ってるんですよ、結構。
うんうんうんうん。
で、このドルもちょっとうまく活かせないかなと思って、こういろいろ調べて、ドルをそのまま直で、ソニー銀行に預けておくと、そこからデビットで払えると。
なるほど、なるほど。
うん。いうのがあって、それをやろうと思って、ソニー銀行を作ったんですよ。
そういうことですね。連絡いただきましたもんね。
あ、そうそう、ソニー銀行持ってます、つってね。ちょっと紹介してもらったら、1000円ぐらいもらえるみたいなね。
そうですね。はい。紹介します。
え、あざっす。つって。
そっか。デビットで支払うという方法があるんだね。
いや、そうなんですよね。
なるほど。
だから、それでつい最近、そう解説して、今はドルもそこに移して、
うんうん、
っていう風に準備して、やってました。ただね、これ実は、ドル持ってんの、実はあんま意味なくて。
うん。
その、さっき言ってた、その、解約してドルで持ってるから、このドルを活かしたいなと思って、もともと考えてたんですけど、まあ、これもなんか、ジェミニとかと、にいろいろ相談しながら進めてたんですけど、
うんうん、
ドルのまんま、ドルはね、ソニー銀行じゃなくて別の銀行で持ってたんですよ。SBI スミシン銀行みたいなやつにドルを持ってたんですけど、
うんうんうん、
それをソニー銀行に移そうと思ったら、なんかドルの送金ってものすごい手数料が高いんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。 なんか3000円とか4000円とかっていう手数料がかかるんですけど。
はいはいはい。
ほんで、どうしたらいいって聞いたら、一回円にするのがいいですよ、佐々木さんとか言って言われて。え？みたいな。円にして、円で送金して、で、ドルをソニー銀行で買ったら、一番安いですとかって言われて、そうなの？と思って、でも確かにいろいろ調べたら実際そうで、
うん、
まあそうしたんですけど、なんか結果的に、
釈然としない
ね。いや、そうなんですよ。全然ドル持ってた意味ねえじゃんと思って。
え、結局円からだってドルにしてるわけでしょ？
そう。
ね、最終。
うん。で、それも意味ないじゃんって、ジェミニーに言ったら、
うん。
鋭い視点ですね、とかって言われて。
なんかさ、あの、ジェミニーとか、チャッピーもそうだけどさ、自分たちのその、調べ不足を鋭い視点、指摘ですねで言うのやめてほしいよね。
そうですね。
腹立つからさ。
まあ結局、だからドルを持ってる意味はあんまりなかったんですけど、
うん、
まあ、手数料は多分安くなる。
なるほど。
というので、まあいいかなと思って。今回はだから、ソニー銀行のデビットでいろいろ支払ってこようかなと思ってます。
はいはいはいはい。難しいよね。なんかそこの、投資信託しかり保険しかりさ、解約した時にもらうドルの使い方って。
そうですね。でも結局は、もう、あんまドルのまま持ってようが持ってまいが、円に変えようが、あんま関係ないんだなっていうことは学びました。
いや、おっしゃる通り、海外に行った時にそのドル使いたいなと思うことってあるんですよ。
うん。
あるけど、支払う時って絶対クレカじゃないですか。だから同じことになるなと思ってて、本当に。
そうそうそう。うん、結局
円にするんだっつって。うん、
ただまあソニー銀行経由の方が手数料は安いっていうことは分かりました。
なるほどなるほど。トータルどのぐらい安く済んだんだろうそれって。
どうでしょうね。まあね、これからいくら買うかですけど、まさにこれから行くから。うん。
うんうん。まあ使った分だけ。安くはなるっていう話にはなっていくのか。
うん。まあ、100万円ぐらい例えば使ったら、4% ぐらい。まあ、3% ぐらいか。さっき言ってた、その 4% に 1% のポイントがあって 3% かかってるとしたら、3万円ぐらいとかそういうもんですかね。
うん。まあまあ、でかいね。
うん。
でかいわ、そりゃ。
まあ、100万円も使うかって言うとあれですけど。
使っておいでよ。
航空券とかね、ホテルとか入れたら行くか。もしれないですけど、それはもうすでに払っちゃってるし。
いや、そうだよね。
うん。それはしかも、どっちにしろ円なんですよね。
うんうんうんうん。そうだよね。円だよね。
まあでもね、これから先もドルで払うことって結構あると思うんですよね。僕とか、クロードコードにお金払ってますけど、クロードコードは20ドルとかでドルで払ってるし、海外のサービスをドルで払うときは、もうソニー銀行とかそういうとこから払って、たらいいかなと思ってるんで。
なるほどね、それはいいね。
今後も使うかなと思って作りました。
うんうんうんうん。それはちょっと私も考えよう。ソニーの使い方。
ね、持ってるもんね。
持ってる。うん。
それ何のために作ったんですか。
ソニーはキャンペーンやってて、
うん、
何十万使うと何マイルもらえますみたいなキャンペーン。
ああ、そうかそうか。マイルを作るときか。
そう、修行のため。
うん、うん、なるほどね。
で作ったぐらいでしたね。ハワイいつから行くの？
ハワイは来週の火曜日からです。
おー、ゴールデンウィークだ。最高ですね。
うん。
楽しんできてください。
はい。でね、その準備のもう一つが、今、龍が如くを始めまして。
おう。え？お
う。うん。
ゲーム。
ゲームなんですけど。
珍しい。
そう。ちょっとね、久しぶりにゲーミング PC を起動して、龍が如く8を買いまして。
はい。
龍が如く8っていうのが、ハワイが舞台なんですよ。
そんななの今。新宿の歌舞伎町じゃないの龍が如くって。
龍が如く、主人公がね、変わってんすよ。キリュウっていう人が、1から主人公で、彼は歌舞伎町の、組に多分所属していて、僕もやってないからわかんないですけど。
うん。
うん。で、しばらくは歌舞伎町が舞台だったんですよ。で、多分ね、7くらいで、主人公が変わってるんですよ。
うんうんうんうん。
キリュウは、多分なんか、半分引退したのかな？ちょっとよくわかんないですけど。 8からやってるからわかんないんですけど、7から新しい春日っていう別の主人公になってて、彼は横浜の組に所属してるんですよ。
ほう。
うん。8の時点ではもう組員ですらない、ヤクザじゃないんですけど、まあ、多分7の時にはヤクザで、横浜が舞台だったんですね。
はいはい。
で、8も横浜からスタートするんですけど、しばらく話を進めていくと途中で、ハワイに行くことになるんですよ。春日っていうのが、ちょっとね、ラテン系っぽい雰囲気なんですよ。
はいはいはい。
うん、ラテン系。まあ、ちょっと陽気な感じのキャラクターで、キリュウはかなりもっと硬派なヤクザなんですけど、春日はね、ちょっと、こう、陽気な感じの、まあ、人情味あふれるヤクザみたいな感じで、彼が、なんかね、親が、ハワイ系なんですよ。ハーフなのかな？
ハワイ系。
そう、半分ハワイの血が入ってて、っていうのが多分そう、セブンから分かってたのかな、ちょっと分かんないけど、途中、まあそういうことに なってというか、で、母親が、実の母親が、会ったことないんですよ。会ったことないし、実の母親がハワイにいると。で、その母親っていうのは、春日の、組は解散してるんですけど、もともと所属してた組の組長の愛人だったんですね。
所属してた組長の愛人。うわ、また。なるほど。
その二人から生まれたのが春日なんですけど。で、ただこれややこしいんですけど、春日は、その二人の子供だということは、最初明かされていなくて、別のところで育ってるんですね。なんだけど、そのヤクザの組に入って、まあ、組長のことを親父とか呼ぶじゃないですか。
はいはい。
だから実の親父なんだけど、実の親父とは知らずに親父と呼んでたのがその組長だったんですね。
なるほど、なるほど。組長からしたら、ああお前は息子だけど、
そう、
親父ってその組としての親父として呼んでるなみたいな。
多分ね、そう。
うん、それがあったんや。
そうそうそう。ほんでなんかなんだっけな、ちょっとあんまりストーリーまで追ってないからあれなんですけど、その親父と親父は、そうだ、愛人の、その、ハワイにいる、実の、春日から言うと、実の、母親は、死んだものと思ってたんです、親父は。
うん、うん、うん。
ちょっといろんなヤクザの抗争とかに巻き込まれて、その、愛人の方は死んだと思っていて、しばらく探してたんだけど、もうどうしようもない、見つからないし、もう死んじゃったんだなと思って、諦めてたんですね。
うん。
なんですけど、で、結局、親父は、そのまま知らないまま死ぬんですよ。
うん、うん、うん。
で、死んだ後に、その愛人の方が生きてるってことが分かって。
うん。
分かってというか、実はそのナンバー2的な、その若頭みたいな人は、知ってたんですけど、
うん。
ちょっといろんな、もうなんかもう複雑になってきたんで、はしょりますけど。
そうだね。
はしょりますけど、若頭からするとそれを親父には伝えられない事情があったんですね。なんで、その親父が死ぬまで言えないかったんですけど、親父が死んじゃったんで、もうお前には言うぞと、春日と。実はお前の実の母親は生きてると。
時が来たからね。
そう。もう親父が生きてる時はちょっとすまん言えなかったんだけど、親父がもう亡くなったから言うけど、実は俺はその愛人のアカネさんとやりとりしてると、手紙のやりとりをしてて。
お前の母親とね。
そう。でも最近にもやりとりしてて、もうアカネさんも年だから、ちょっと最後に息子に会いたいと。
うわ。
言ってると。
うん。
だからちょっとハワイに行ってくれないかと。
お
いう話の。その若頭と春日って結構敵対してる感じだったらしいんですよ。
うん、うん。
セブンでは。
うん、うん。
なんだけど、ちょっともうそういうのを水に流して、ちょっともう俺の頼みだと。
ストーリー凝ってんな。
いや、凝ってんすよ。
今時のってそんなな。
そ
う。めちゃめちゃ凝ってるじゃん、それ。
この後セブンやりたいなって今思ってるんですけど。
ヒデタケは、だからその主人公としてゲームをしてるから、俺の親、ハワイにいるんやってなってるんだ。
そうそうそう。で、なんかちょっとわかんないけど、この頭がなんか行ってくれって言ってるし、もう行くしかないなと。
うん。なんか仁義急に、仁義通し出してね。
そうそうそう。
急に、あ、行ったろか、みたいな気持ちになってんでしょ。
そう。
おいでおいで。
おいでハワイに行くんですよ。アカネさんに会いに。で、まあ当然、すんなりは会えないんですけど。
まあそうだよね。うん。
ハワイでも、なぜか日本のヤクザがいて、で、まあ当然ハワイの地元の、こう、ギャングというか、マフィアみたいなグループもいて、何グループかもうすでにいて、で、しかもなんか全員がなぜかアカネさんを追ってるんですよ。
何それ。ゆっくり生活できてないじゃん、アカネさん。
そう、まずアカネさんに会いに行ったけど、アカネさんいないんですよ。なんか買い物に行ってるんだよね、とか言って、その、メイドさんみたいな人が出てくるんですけど、ちょっとアカネさん今、買い物行ってるから夜帰ってくるよ、とか言って言って、
うんうんうん、
で、メイドさんというか、まあ大学生でアルバイトしてる、メイドのアルバイトしてる女の子と、春日がなんか飲むんですよ。なんかまあ、ゆっくり、アカネさん待ちながら飲もうか、とか言って。そしたら一服盛られて みたいな、なんかもう
情けな
で、その後もなんかいろんな人が茜さんを追ってるし、で、キリュウさん出てくるんですよ、実は。
おお、はいはいはい。
今までの主人公のキリュウさんも出てきて、キリュウさんも茜さんを追っていることが分かり、で、今キリュウさんと僕てか春日は
もう僕って
なってる。僕ってなってる。一緒に茜さんを探し始めるっていう。
なるほど。
うん、ところで今僕はそこにいるんですけど。まぁ、ちょっと今もうね、茜さんは探さずに、元々の目的だった、ワイキキビーチら辺をこう散策するっていう。
はいはいはいはい。
いやー、面白いですね。
ひでたけは、じゃあ来週から茜さん探しにハワイ行くんだ。
違う違う違う混同してんな。
最初から茜さん探しに行って、そうですね、キリュウさんと合流して、で、一服盛られるんでしょう。
ちょっと現実のゲームの区別がついてないな。
え、うん、
いやー、ちょっと聖地巡礼してきます。
いやー、それいいね。楽しいと思う、とっても。
そう、これはね、結構楽しみにしてます。あー、ここだーとか言って。
いや、ハワイのイメージあるでしょ。
いや、あるんだけどね。行ったことあるからね。そうそう。
カメハメハ代表のやつシーンとか別にいらんでしょ。
でもちゃんとあれ見に行きました。ゲームの中でも。あ、いるいるいるとか言って。うん、
ここがここか、つって。
そうそう。あと僕が、まあ、新婚旅行で行ってるんですけど、新婚旅行で泊まったホテルとかも行ってみて。
おぉ、いいね。
ちゃんとここもホテルだ、みたいな。
めっちゃ面白い。ゲームの中でもそこちゃんと再現されてんだもんね、今のは。
そうそうそう。
いやー、いいじゃないですか。楽しみがまた増えましたね。
そうなんですよ。かなりこう予習していってますね。
もうイメージが湧いてるから。なんか、あ、ここで構想があったなとか、思うんでしょ。きっと。そう。
いや、多分ね、なんか、ゲームの中でやたらギャングいっぱいいるんですよね、ハワイ。
ちょっと危ないんじゃない？
いや、そう。
大丈夫行くの？
最近でも、その別にハワイとかじゃなくても、ちょっとやんちゃそうな人見ると、なんか、近づいたら戦いになるなってちょっと思うみたいな。ちょっと RPG っぽいんですよ。近づく、ギャングみたいなのに近づくと、こう戦闘が始まるみたいな。
ポケモンとかみんな一緒だね。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。だから現実世界でも、そう思っちゃうんだ。
そう。あれに近づくとちょっと戦い始まんなと思って。
やべえな、つって。ちょっとニヤニヤしちゃうね、その旅行。楽しいわ。
楽しいでしょ。っていうので、ちょっと、だいぶ気持ちを高めているところです。
いいですね。楽しんできてください。
はい。
ハワイか。いいな。
ちょっと前行ってましたよね。
そうですね。
うん。
去年、来ましたね。
ね。
海に入りながら日が落ちるのを動画撮りました。
おお。
いい感じですよ。こう、海にこう、日が落ちていくの。海の中で、海の中、海にぷかぷか浮きながら。
はいはいはい。
落ちるのを見るのはなかなか良かったです。あとランニングも楽しいだろうね。
あ、そうですね。ちょっと走ってこようかなと思ってます。ダイヤモンドヘッドとかも登りたいし。
うわー、最高。いいですね。楽しんできてください。
はい。
今日、もう一個ちょっと私、すごいちっちゃい話していいですか？
なんでしょう。
すいません。まさにさっきなんですけど、テスラの、モデル YL という、車の試乗に行ってきまして。
お。
はい。今までモデル Y っていうのがあって、まあ5人乗りの普通の、まあザ・テスラっていう感じだったんですけど、 YL っていうのが、そのちょっと大きいバージョン。7人乗りか。
おー、ちょっとでかいんだ。
そうなんですよ。後ろまで人が乗れるっていうやつで。で、それの試乗を行ってきてて。で、まあ行った理由が大きく2つあって。まあアメリカに旅行してたら、
うん、
テスラへの憧れがもう強くなりすぎちゃって。
まあいっぱい見るからね、テスラね。
いっぱい見て、いっぱいウーバーしたから、テスラ乗りたいってなっちゃって。で、もう一個が、これ今すごいのが、
うん、
普通運転するとき、左手で、まあ、パーキングとか、ドライブとか D とか、あとリバースの R とかっていうのをこう、ガチャガチャやったりとか、ボタン押したりするんですけど、テスラは、タブレットをスライドするだけなんですよ。
うんうん。
スライドしたら、ドライブ。タッチしたらパーキング。下にやったら、リバースっていう。もう、これが俺の中で、革命的すぎて、テンション激上がりしまして。そのユーザーエクスペリエンスに。
レバーじゃないんだ、みたいなね。
そう。え、これでいいの？空調とかも全部、タブレットでもう、運転するところに、まあ日本の場合ってもう、まあ、私の会社ですけど、やっぱボタンめっちゃあるんですよ。
うん、
うん。うん。左右もそうだし、ワイパーもそうだし、いろんなコントローラーとかそうなんですけど、もう全然なくて。
うん。
もう左右の表示キーだけ。あとは全部タッチパネルみたいな。うん、いやー、先行ってるなーと思って。もう何にも考えなくてこれ運転できるなっていう感じが良くて。はい。ちょっと試乗して、もう、今めっちゃ欲しい。
割と最近買い替えてましたよね。
そうなんですよ。あ、でも2年前か、買ったの。
あ、もうそんな経つか。
あ、経つ。2、3年経つ。
うん。
そこまで最近ではない。でも全然ローン残ってます。はい。だから買えません。
ですらね。なんか補助金とかもでも最近どうなってんですか？減ってます？
いや、多いんですよ、それがまた補助金が。
アメリカが減ってんのかな？アメリカがさ、もう EV の補助金なくしてね、テスラの業績めちゃくちゃ下がりましたけど。
日本国内はまだ残ってますみたいなことを今日まさに言ってた。海外ではなくてもみたいな。あと東京都に住んでるとよりあるんですよね、補助金が強くて。
そうなんだ。
でも補助金含めてもやっぱ百何十万安くなるから結構買いやすい感じはありましたね。
しかも、あれでしょ、フルセルフドライビングだっけ、なんていうんだっけ。あれが、なんかもうそろそろ解禁されるかもしれないっていう噂がありますよね。
あ、そうなんだ。
そう、日本でも。
ついに、俺たちのウェイモが。
そうそう、もう完全自動運転が。
なんか、試しとかも始まってますもんね。確か、世田谷とかで。
あ、そうですね。都内で実験というかね、実証実験みたいなのやってて。うん。
いやー、ちょっと、ワクワクしちゃうな、それは。
いやー、僕もね、それが解禁されたらちょっと欲しいなって思ってるんですよね。
だって、全自動だったらえぐいぜ、本当に。
ね。
うん。ちょっと楽しいよね、その未来は。
うん、結構距離遠いところも行きやすくなるから、山とかもさ、結構長距離運転しないといけないところとかもありますけど、そういうところも行きやすくなるかもなっていう。ただちょっとテスラって車でかいんですよね、横幅が。
そうなんです。
うん、
はい、まさにそこが問題で
ね。
うん、私の車も結構横大きいんですけど、そこよりさらに大きいので。
ああ、
たまにね、Google マップで細い道行かされるときあるんですけど、ちょっとヒヤッとしそうだなって思うときありますね。
ね。そうだよね。
あと一番の問題は、うちは、マンションの立体駐車場なんですけど、横入りません。
じゃあもう絶対ダメじゃん。
はい、終わりました。今日。ダメだってなって終わりました。
引っ越しがいるね。っていうか、もうそもそもさ、家に、その、チャージャーがないと、っていうのもあるでしょ。
まあまあまあ、そこはあるけど、すぐ近くにチャージャーのテスラのやつあるんで。
ああ。
まあでもそこ行かなきゃいけないっていうめんどくさはありますけど。
そうそうそう、めんどくさいよね。
でもそれがめんどくさいかっていうと、別に、普段、ガソリンや軽油を入れるのにもガソリンスタンド行ってるじゃないですか。
まあね。
まあ一緒かとか思ったりしてて。で、3年間今無料なんですよ。
ああ、そうなんだ。
チャージャーが。
でも時間かかるでしょ。
うん、まあまあ別に T サイトとかだからお茶してなんかしてりゃみたいな。
なるほどね。
感じで思ったりしてるんですけど。
うん、うん。
まあそこはね、無職の時間の余裕が効くところなの。
いや、今ね、それ言おうと思ったけどやめましたけど、うん。
ちょっとね、思った顔をしてたから言いました、僕が。はい。それはその余裕は、俺の無職さが強みとして出ているというのを、言われそう、言いたそうな顔してたので代わりに言いました、今。
ね、無職だからなーって今思った、
はい。そうそうそう。はい。やはり無職は強いですね。
強いなー。
強く強いのかな。いや、そんなところですね。
はい。はい、
ちょっと、なんかいろいろ、楽しい技術を使いたいですね、うん。この辺は。
はい。買ったら教えてください。
ありがとうございます。また旅行しましょう。
あ、そうですね。
はい。
はい。じゃあ終わります。
ありがとうございました。
お疲れ様です。